皆さんこんにちは、ワイヤード編集部のアンスポのエリナです。スニークピークサーエッセンメンバーシップでは、編集長の松間道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。2024年3月ウィーク1の記事テーマはフードです。松間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いや、もういよいよもう少しで最新号の考慮というところで収録してますが、
ちょっと佳境になってきて、
ファッションといえばっていう感じで、はい、ワイヤードでは田口聡さんが責任編集でいろいろ進めていますが、ワイヤードでファッション扱うのは振り返ると2014年9月ぶりなんですね。
そうですね、特集としてはね10年ぶりで、前回はファッションデコーデ
とか、ファッションはテクノロジーを求めているっていう、
そう10年前振り返ると、いろいろ書かれてるんだけど、やっぱり2014年ってSNS とかわっと出てきて、 e コマースとか出てきて、かなりそのファッションの何ていうかビジネスの仕組みが、言うなればデジタル化されてったっていうところなんだけれども、あとね素材とかももちろんいろいろと出てきてるんだけれども、なんといってもこの10年で何が変わったかって言ったら、一つはやっぱり環境問題だよね。ワイヤードでもね、そういう意味では去年やったリジェネラティブカンパニーでファッション産業というかそこら辺の主演の企業なんかもね取り上げていて、いかに今業界とかそのファッションの仕組みそのものをリジェネラティブな形にトランジションこう目指していくかっていうのは一つ大きなポイントなんだけど、今回やりたかったのは、そこは前提だと、前提としてあるんだけれども、なんかその上でやっぱりファッション最も重要なものは何なんだっていうことを考えた時に、実際もそうなんだけれども、仮説としてファッションってやっぱり僕らの一番肌の近くにあるもので、でもそれって一番その未来を先取りして、それをこう僕らに形として見せてくれてるものなんじゃないかっていう、それを探っていくってことかな。
そういう意味ではクリエイティビティみたいなのが一つキーワード。
そうなんですよ、去年このポッドキャストでも話したかもしれないけど、アナウィンターが東京オフィス来た時とかにも、やっぱりクリエイティブマインドよみたいなこう話になっていて、だからそのクリエイティビティっていうものが、その服のなんていうのかね、そのデザインとかその表彰みたいなものそのものにも表れてるし、でもなんかさまざまな、じゃあ服ってどういうふうに定義すればいいのかとか、今この2024年現在に服って世界の中にどういうあり方であればいいのかみたいな、もっと大きな系の問いに対してもやっぱりそのクリエイティビティってものすごく今発揮されていて、だからすごい面白いんだよね、やっぱり見ていて。ファッション誌が取り上げるものでもない、業界誌が取り上げるものでもない、やっぱりそのワイヤードだからこその切り口でちょっとこうファッションというものをこう切ってみた。普段、ファッショニスタじゃない方も面白く読めるように編んでるので、ぜひ
ぜひ。そういうことで3月28日ですよね、お手に取っていただきたいなと思いますが、それでは本題の方に入っていきたいと思います。3月ウィーク1の記事テーマ、フード、食ですね、ですけど、松間さんのセレクト記事はどんな内容なんでしょうか。
はい、今回はこの気候料理本っていうものを、気候というのはクライメートですね、気候料理本についてご紹介したいと思います。
あんまり聞いたことがないですが、この気候料理本があなたの食生活を変えるというタイトルの記事ですね。リードにはサステナブルな食生活は古くから存在する、しかし気候危機に取り組む料理本という新たなジャンルの登場は私たちの変化への意欲を映し出していると書かれています。気候危機に取り組む料理本、あんまり見かけたことがないんですけど、そのいわゆる何ですかね、環境負荷の少ない食材を選んでるとか、そういうことなんでしょうか。
そうなんですよ、僕も気になっていつも割と代官山蔦屋に行くことが多いので、そう、料理本コーナーがあるから見たんだけど、なかったね。これはアメリカの記事 でアメリカのある料理本専門店で、渋谷もあったけどね、昔はね、料理本専門店、その中に気候料理本コーナーっていうのができてて、でもまだ冊数少ないんだけど、結構盛り上がってきてるかもっていうのがベースとしてあって、
書店さんも気候変動みたいなところに置くか、料理コーナーに置くか、
そこが結構ポイントで、例えば気候変動と食に関するノンフィクションの本だったら、例えばたくさんあるわけよ、その気候変動によって食がやばいとか、なんかもっとこうしよう、もっとその地産地消で食べようみたいなものあるんだけれども、それを要するにそのシェフの人とか料理研究家の人とかレシピに落とし込んでレシピ本として出てるっていうのはこの気候料理本、でそこまで進んでるものはないんだけど、日本は逆にさ、なんていうの、地産地消震度富士みたいなさ、なんかこの土地のものを食べて季節に24節気だってみたいな形で、 あのちゃんと季節に合ったものを食べようぜみたいな、あるいはその自然農法のものを食べようぜみたいな、なんかそういうジャンルはさ、ものすごくもう昔からあるし、まあそういうオーガニックなものを食べようとか自然のものを食べようっていうのはあるんだけれども、でも改めてそれを気候変動っていうものでくくり直して本にしたもので、気候変動ってものにくくり直してそのレシピ本にしたものっていうのはちょっと新しいよね。
実際に海外では本当に売れてるんですか、どうなんで
しょ
う。
なんかね、この記事の中で見て僕もへーと思ったんだけれども、2016年にケンブリッジ辞典がクライマタリアンという言葉を掲載したんだって、要するにクライメートだよね、そのできる限り二酸化炭素の排出が少ない食生活をする人々っていう定義でクライマタリアンっていうのがあるんだけれども、ある調査ではそのアメリカだともうミレニアル世代の5人に1人は環境のために食生活を変えた経験があるっていうぐらい、まあやっぱりね、そうそう、やっぱりそこそ こう意識としては高まっていて、まあそうなると、まあ、逆に言うとさ、環境のニュースなんていうのはもう毎日毎日来るんだけれども、あ、これもマジファッションと全く同じなんだけど、もうファッションもさ、環境汚染産業第2位で、もうなんかけしからんって話になってると、まあ、何着ていいか分かんないっていう、いうような人が多いっていうのをね、あのファッションレボリューションジャパン
取材した時も、
そうそうそうそうそう、それと同じことは食でも起こってると。じゃあこれ何だったらいいんですかと。じゃあそれオーガニックフードを買ってればいいのか、なんかベジタリアンになればいいのか、いやなんかビーガンにならなきゃダメなのかとか、でそこのまあ問いというか、そこの悩みみたいなものに、まあ、ある種答えようとしている、まあ、本が出てきているっていうことなんだよね。
待ち望んでた人からすればやっとっていう感じ
なんですね。見てみるとポイントは3つあって、そのクライマタリアン気候料理本としては1つはやっぱり地元産の旬の食材を使いましょうと、
地産地消、
地産地消で、もう一つはそこで働く労働者の人とか、あるいは土壌に配慮した業者から食材を調達しましょう、ちょっとリジェネラティブアグリカルチャーみたいな、
まあ、なんかそういう、
そうそうそうそうそうそう、はい、でもう一つはその生物多様性に富んだ食品を選ぶことで地球の生態環境みたいなものをより豊かにしていく、
まあ、
な
んかこれもちょっと
リジェネラティブだよね、
はい、いろいろ食べることでそっちも増えていくみたいな。
そうなんです。結局人間って例えばお米と小麦とトウモロコシばっか食ってる動物なわけだよね。でそうするとそういうものばっか地球上に植えるから、結局生物多様性が全然減ってしまうと、だからもっと多様なものを食べれば食べるほど、それも植えてよ、それも育ててよって話になって、まあ、そうするともっと多様なこうものになっていくよねっていう話で、結構ここ重要だしリジェネラティブだよね。案外ちょっと面白かったなと思ったのが、その地元産の旬のものを食べる地産地消って、結構二酸化炭素の大幅な削減には直接は関与しないんだって。
あ、そうなんですね、運んだりとかするときにガンガン出てるとかそういうイメージがちょっとありましたけど、
ね、あるよね、そうでもなんかこう大きなインパクトを与えるのはやっぱりあんちゃん言うようにその飛行機で輸送されるものはやっぱりこう結構インパクトがあるんだけれども、でもまあそれでも大幅な削減には変わんないとしても、でもその季節外れの農産物を選ばないとか、なんかこうエネルギーを大量に使う温室で栽培されたものとか選ばないみたいなことでやると少しでも軽減できるとか、であと別にそういうことを抜きにしたって旬の食べ物は美味しいよねとか
欠かせない
ですね、あとやっぱりその直接ではないけど近くの農家から購入することによって、その自分の近隣の食料経済が強化されれば、なんかやばい時に食料供給体制がやばくなった時に割とそこに強いコミュニティの中に暮らすことができることだから、まあそういう意味では結構いいんじゃないかみたいなことを言っていて、まあ言われてみれば、これなんかブレイクダウンしてみれば、それこそね、あんちゃんだってこの前サンフランでシェパニーズ行ってた、ああいうのやっぱりね、すごくこう地産地消のオーガニックな食なんかをこうアリスウォーターズなんか進めてきたわけだもんね。
そうですね、松山さんに絶対行った方がいいって言われてなかなか予約が取れないんですけど、ちょっと見つけて行って、本当ファストフード文化のカウンターっていう感じの方ですよね。松山さんがフード号でそれこそインタビューされたダンバーバーとか、あの彼女の教え子で、ファームツーテーブルの、
そうなんですよね、はい、フードリジェネラティブ号でそのダンバーバー取材した時に、やっぱり彼が言ってたのも今から振り返ると本当にこの生物多様性のところドンピシャで言っていて、要するに彼はまあだからサードプレートっていう第三の皿っていうのを言ってるんだけど、第二の皿がいわば地産地消なんだよね、で地産地消は一見いいように見えるけれども、でも結局あなたがまあだからパンとか小麦ばっか食いたがってるとか、結局ビーフ食いたいとかなんとか食いたいって言ってたら 近くの農家にそれを作らせることになるわけじゃん、
うんうん、
でそうすると結局多様性もないし、もしかしたら地球環境に負荷をかけるような食材を結局作らせてることには変わりがないと、
うんうん、
ただ単に近くから仕入れてるだけですって話にしかなんないから、
うん、
やっぱりもっと多様なものを食べる人たちがレストランで例えばそういうものを注文できるようなそういうシステムを作って、要するに消費者側のデマンドとしてもっと多様なものを作んなきゃダメなんだって思わせるようなシステムに変えていかなきゃいけないと。でそういうなんか生物多様性が一皿に乗ってるようなものがサードプレートなんだって言ってるんだよね。
そっか、生物多様性の話でもあったんですね。
そうなの、あの時ね俺生物多様性っていう言葉を使ったかどうかちょっと分かんないんだけど、今ってはそれめちゃくちゃクリアに言えるなと、
うんうん、そういう意味でまた興味持つ人もいそうですよね。
そうなんだよね、うん、そうそうそうそう、だからまあ本当そういうね、アリス・ウォーターでももそうだし、 それこそマイケル・ポーランの雑食動物のジレンマみたいな話もそうだし、
うん、
まあ、ダンバーバーもそうだし、まあ、そういう、まあ、なんか僕自身もその雑食動物、人間は雑食動物なんだっていう一応僕は結論のもとに最近は自分の食生活を考えてるんだけれども、
いろんな種類食べようってこと。
そうそうそうそう、なんか、そういった、だからこそこの今回の記事でも書かれてるように、例えば肉どうするんだみたいな話ってのはやっぱりあって、
うん、
まあ、例えば環境負荷とかその動物愛護、あ、今週ね、そういえばね、あの動物の平等とは何かっていう、
うんうん、
ピーター・シンガーってめちゃくちゃ有名な哲学者の書いた話もあるんで、まあ、それも読んでみんなズドーンとなっていただきたいんだけど、まあ、ちょっと話が飛んだんだけど、やっぱりその肉って、まあ、一つはね、その倫理的にどうなんだって話もあるし、環境負荷の点からもどうなんだっていうものがあるし、でもなんだろうな、この中でも書かれてるのは、だからって頭ごなしにじゃあ肉食ダメっていうことではなくて、
うんうん、
まあ、どこまでだったら人間雑食動物なわけだから、
うん、
だし、
全くないのも、
そうそう、環境破壊する生物でもあるし、
うんうん、
その稲作だってそうだし、動物とかだってそうだし、でもそれどの程度どういうふうな関係性を持つのかっていう、もっとなんていうのかな、ブレイクダウンして地に足がついた議論をしていかなきゃいけないよねっていうのが一つあって、
う
ん、
バランスの問題というか、でも驚いたのが、まあ、実際取り組むのはハードルなかなかあるやつなんじゃないかなと思ったら、お肉とかも乗ってる
レシピなんですね。そうなんですよ、うん、でこれ、読んでてもう一つ面白かったのが、この本は誰に届けるべきなのか問題っていうのがやっぱりあって、うんうんうん、あんちゃん言ったように、じゃあこれビーガンの人たちが読めばいいっていう話だったら、結局気候変動に対する云々ってのは全く広がっていかないわけだし、
うん、
でも逆にもっとじゃあ大衆に向けようって言ったら、やっぱりどこまで歩み寄るべきなのかっていうのはすごくポイントになってくるわけだよね、
うん、
でそれすごく面白くて、本ってさ、やっぱりさ、不特定多数の人たちに手に取ってもらいたいわけじゃん。
普通にレシピ本って思ったら、
そうそうそうそう、
ちゃんと美味しくないとやっぱり嫌だし、そうそうそう、続けられるかどうかも大事だし、
はい、そうなのそうなの、うん、でこの今回の記事は、まあ、そういう意味では最後にこうちょっと深い論考の方に入ってきたのは、
うん、
その要するにこう一つは地元地産地消でいきましょうっていうものがあって、もう一つは生物多様性っていうものがあった時に、っていうことは結局もう地域地域で全部食事違うよねっていう大前提をもう一度確認しなきゃいけないっていうことなんだよね。だから、あの地元産であれば世界中で地元産のなんか決まった同じ決まったコーン誰もが食べてるみたいなのを推奨してるわけじゃなくて、まあやっぱりその例えば日本の生物多様性と北欧の生物多様性は全く違うわけだから、やっぱりそこの生物多様性を耕しているような、まあものっていう、その食っていうのは何なのかっていうところに、まあ突き詰めればこういくわけなんですよ。だからそこら辺神道富士みたいな、その自分の体と土っていうのはこう不可分だみたいなこう思想があるけれども、なんかそういうもの、まさにそうなんだけれども、これある種だから食のまさに多元性なんだよね。
うん、なんか地域ごとにフードスケープ作ってこうじゃないですけど、うん、だから地域ごとにあっていい本ってことですよね。
そうなの、まさに、うん、だから結構それって本として一冊まとめて全国に売るっていう行為自体がこれ矛盾してるんじゃないかみたいな、
うんう
ん、なんかそう自己をそうそう問い直すような話に最後なっていくっていう、そうそうそうそう、はい、でもだからすっごいさ、もう例えばこの中でもさ、その生きていくためには肉を食べなければいけない文化も確かにあると、
うんうん、
だからそういうところに合わせればその肉のレシピを書いてあげることがそれは正しいことだし、
うん、
でもそうじゃない、もっと分かんないけど日本だったら、まあ、蕎麦とかさ、いろいろこう食べられる穀物とかも豊かにあるときに、
うん、
だったら日本向きにはこうっていう、まあ、だから結局はこの気候 料理本、うんうん、アメリカで出てますって話だけど、うん、要するにこれ日本でもあっていいんじゃないっていう、
ねえ、うん、すごい気になりますし、 もしかしたらもうやそういうプロジェクトあるのかもしれないですけど、ちょっとあったら教えていただきたいです
し、教えてほしいです
よね。なかったらなかったで、
そうそう、あのね、そう、うん、もう一度繰り返すと、多分自然に寄り添った料理みたいなのはすごいたくさんあると思うので、ね、たくさんあると思うんだけれども、もう一歩踏み込んでそのリジェネラティブとかその生物多様性みたいなものを増やしていくために積極的にこうアクティブにそこに関与していくための料理レシピ、誤解を恐れずに言うと、やっぱり日本ってあのいただきますの文化だから、なんか自然はあの豊かにそこにあって、そこからこう恵みをいただいてますってい こうそういう人はすごくたくさんあると思うのね。だからその自然の旬のものをこうちょっといただきましょうみたいな話なんだけれども、まあやっぱりまあことその気候変動というか、まあこうやってこう気温もどんどんどんどんこれから変わってきます、うん、まあ、今年も変わってるけど、これから何十年ってずっと変わっていくわけだよね。変わっていく中で、なんかそこにもうちょっと積極的に、要するにこうありのままの自然をただ保存するためにこうなんか謙虚にいただきましょうじゃなくて、もうちょっとこう介入していくことによってより豊かにしていくっていう、だからそれリジェネラティブなんだけど、っていう姿勢が僕はその気候料理本っていうものに現れてるのかなと思っていて、なんかそういうものがね日本でも あるといいのかなって。
この一冊からすごいいろんな議論が広がっていきそうな感じでした。
でも教えてほしいね、もしあるよっていうの。
これちなみにちょっと欲張りですけど、デザートとかも載ってたりするんですかね。
ある、
あるんですか、
う
ん、
この本の中にはある。あの紹介されてる本の中ではあるみたいよ、はい、
おお、うん、ちょっと手に取りたくなりました。
しかもね、全て残り物で作るとかそういう世界になってる。
へ
そういえば、フードウェイスト、やっぱり食べ残しがあの食における環境負荷の食べる中で一番でかいって書いてあったのどっかに。
じゃあフードロスはやっぱり。
そうなんですよ、それ全部使ってなんか作れるんだったら、うんうん、っていうレシピ本も紹介されてました。
ありがとうございます。ちょっとパラパラしてみたいなと思いました。これ以外にも3月ウィーク1は深海魚や制御不能のエナジードリンク、動物を平等に扱うことに関する記事も公開していますので、ぜひ読んでみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今週の松島さんのレコメンドは何でしょうか。
今日はフードということで、ちょっと最近行った美味しかったレストランをご紹介したいと思います。
美味しいレストラン、
美味しいよこれ。新しく東京でできた麻布台ヒルズの中にピザ4ピースってい こうお店があって、ここがすごい、あのぜひご紹介したいんですけど、実はここはあの、はいはい、ベトナムとかカンボジアとかアジアであのたくさんあのオープンしてる、あのもともと2011年にベトナムで日本人のオーナーが立ち上げたピザレストランで、
あ、オーナー日本人なんです
ね。そうなので、今はベトナム、カンボジア、インドなんかでこうオープンしていますと。でもうとにかく、まあ、だから僕らの言葉で言うとめちゃくちゃリジェネラティブレストランで、
どういうあたりは、
はい、まあ、あのいわゆるその生産者から食材から店舗の作り方もそうだし、まあ、そこを起点にしてこうちゃんとこうコミュニティを作っていくっていうところまで含めて、まあ、その食っていうものを通して、まあ、その経済的にもね、もちろんもうめちゃくちゃ流行ってるんだけど、でもすごくこう自然資本を耕し、社会関係資本を耕しってやっている、まあ、そういう意味でもあの注目のレストランかなと思います。あのね、
はい、
こうやって紹介しといてなんだけど予約取れないらしい。
え
ちょっと店長の方とお知り合いだったので、あのあ それこそ SZ で技術哲学の連載やってる七沢さんとか連れてってもらって、
はいはい、そうだったんですね。
美味しかったですよ。
あ、なんかあれなんですかね、リジェネラティブカンパニーで紹介したシーベジタブルさんとか。
あ、そうなんですよ、実際にシーベジタブルが手掛けている海藻がドカンと乗ったピザとかも出していたりとか。そうなんです、あの一応そのシグネチャーはブッラータっていうあの白い大きなチーズと生ハムルッコラなんかがこう、はいはい、あるピザが
美味しそうですね。
美味しそう、美味しいんです。これあのなんかね優しい味、
優しいんですか、
うん、でもね、あのこのトッピング、あ、もうまさにトッピングがねちょっと変わってるのとかもあったりして、まあ、ケールとかもこう食べられるし、あのとにかく一番まず面白いのがメニューが雑誌なんだよね。
へ
雑誌で 生産者の人たちのインタビューとか、
面白い。
だからさっきのシーベジタブルの人 の, その CEO もあの出てたりとか、あの世界中の、まあ、例えばミルクとかもさ、まあ、本当に放牧された牛からもう直接こう持ってきてるんだけれども、でチーズとか自家製なんだけれども、なんかそういったことが全部書かれているマガジンの間にメニューのページがこう挟まっていて、でなんかそれ見ながらメニュー選ぶっていう。
そうですね、やっぱりこう自分が今食べてるものが何なんだっていうことをなんかこう理解しながら食べれるっていう、
そうなんですよ。なんかね、そう、内装もすごいウッディで、落ち着いていて、なんかそんな本当雑誌パラパラしながら美味しいの食べてると、あの確かに世界観そのもの食ってるなっていう感じもするし、あの面白いプレゼンテーションだよね。でもそれがもう本当にこうやって話してるとさ、一見なんかそれこそアメリカとかから来そうなものが、あのそれがそのアジア各国でこれが人気だっていうのが余計さらに面白いっていうか、
松島さん、ぜひちょっとあの編集部の高齢化系みんなを連れて
そうだね、いつもあの高齢飯でたまにピザ頼むけど、これがいいよね、デリバリーやってくれんのかな
ということで、麻布台ヒルズのピザ4ピースでした。松島さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ワイヤードはカルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまで、あらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤードシズトメンバーシップでは、厳選されたロングリードや編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通して知的好奇心を刺激するアイデアとインサイトをお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。それではまた来週。